From the conference center at
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は BYU アイダホ合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスの一環としてお送りしています。書面による承諾なく再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第2顧問のディーター・ F ・ウークドルフ官庁がこの司会の司会を務めます。
兄
弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の第2部会に皆さんを歓迎いたします。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするように頼まれました。この会場やテレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継されている世界各地のステーキセンターで参加されている方々にご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのは BYU アイダホ校の合同聖歌隊です。指揮はイーダ・アシュビーとランドール・ケンプトン、オルガニストはボニー・グッドリフです。これから聖歌隊が賛美歌46番主の御言葉はを歌います。開会の祈りは70人のケビン・ W ・ピアソン長老です。
Our beloved,
私たちの愛する天のお父様、私たちはあなたの子供としてこの会に集まり、世界中から集まり、あなたが戒めを与えられたように、あなたの教え導きを得るために、預言者からの言葉を聞き、聞くことができることを感謝しています。私はあなたとあなたの恩子に感謝しています。私たちはそれに信頼しています。私たちは今日指示に手を挙げるとき、どうか私たちが心からそれをできることができますように祝してください。預言者に心から感謝しています。天のお父様、どうか私たちがもっとこの神の子を集める仕事に心から携われることができるように祝福してください。また真剣にそれに取り組み、愛を持って、そして支持し、そして働くことができますように、お互いに頑張ることができますように祝福してください。そして救い主が教えられたように、互いに愛し合うことができますように、どうぞ私たちの上に御霊がございますように、そして私たちの信仰が強まり、よく理解することができますように、また望みを持って奉仕し、働き、戒め守ることができますように、謙遜になり、この機会を通して多くのことを学ぶことができますように、そして一人一人の必要を知り、助けることができますように、御霊によって教えてください。すべてをこのカンファレンスの始めに、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
モンソン大会長の依頼により、賛意の表明に伴って教会の中央役員並びに地域支持員の名前を提示しました。その後、教会監査部の実務ディレクターのロバート W. キャンテル兄弟が教会の監査報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書のブルック P. ヘールズ兄弟が2010年度の教会統計報告をいたします。兄弟姉妹の皆様方、私たちは預言者、聖権者、啓示者、マジステートイエス・キリストの教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを大官庁会第一顧問として、ヘンリー・ベニオン・アイリングを大官庁会第二顧問として、ディーター・フリーレック・ウクトドルフを支持するように指定します。賛成の方は表してください。反対の方がいればそういうのを表してください。巡視と定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・ K ・パッカー、エル・トム・ペリー、ラッスル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、 M ・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベトナー、クエンテン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーソンを支持するように提示します。賛成の方はそのように表してください。反対の方はそのように表してください。大官庁会顧問、巡視と定員首都を預言者、聖権者、啓示者として支持するように提示いたします。賛成の方はそのように表してください。反対のことがもしいれば同様にそのように表してください。私たちは次の方々を2011年5月1日をもって地域支持人から解任するように提示いたします。ホセ・エル・アロンゾ、ネルソン・エル・アミタル・ミラノ、ジョン・ S ・アンダーソン、イン・アン・ S ・アルデン、セルジオ・ E ・アビラ、デビッド・ R ・ブラウン、 D ・フレイザー・バラック、ドナルド・ J ・バトラー、ブラジミロ・ J ・カンペロ、ダニエル・ M ・カニオレス、カール・ B ・クック、 I. ポロスキー・ゴードン、 J. デビン・コーニッシュ、フデリコ・ F. コスタレス、リグランド・ R. カーティス・ジュニア、ヒーバー・オ・ディアス、アンドリュー・ M. フォード、フリオ・ G. ガビラ、マニュエル・ゴンザレス、ダニエル・M. ジョーンズ、フェラウ・ドラド・ J. カイズ、J. エル・シタード、ドミンゴ・ S. リハンレス、ダーク・スマイバート、スティーブン・ B. ポーシー、ホアン・ M. ロドリゲス、ヘラルド・ウリオ、J. L. ジットウッド、デリック・スナイバード、アイバン・ステリア、イスラエル・ア・トレンティーノ、W. クリストファー・ワデル、ゲリー・ W. ウォーカー。この方々を彼の奉仕に感謝して、その感謝をしている方を手を挙げてその意を表してください。続いて新しく70人内視点会の新しい会員として以下の方を支持するように提議いたします。ドン・ R ・クラーク、ホセ・ L ・アロンゾ、イアン・ S ・アルデルン、カール・ B ・クック、リグランド・ R ・カーティス・ジュニア、W ・クリストファー・ワデル、山下和彦。第二定員会の一つとしてランドル・ K ・ベネット、 J.W. コーニッシュ、 O ・ヴィンセント・タレック、ラリー・ Y ・ウィルソン。賛成の方はその意を表してください。反対の方がありましたら同じ表してください。私たちは次の方々を新しい地域主人として支持するように定義します。ケント・ J ・アレン、スティーブン・ B ・アレン、ウィンザー・バルデラ、バルデラマ、アール・ランドル・グラス、ハンス・ T ・ブーム、パトリック・ M ・ブトワイユ、マルセロ・ F ・シャッペ、エリアザル・ S ・コラード、ジェフリー・ D ・カミングス、ニコラス・ L ・ディオ・ジョバニ、ホルヘ・ S ・ドミンゲス、ゲイリー・ B ・ドキシー、デイビッド・ G ・フェルナンデス、エルナンディ・フェレイラ、リカルド・ P ・ヒメネス、アレン・ D ・ハイニー、ダグラス・ F ・ハイアム、ロバート・ W ・ハイマス、レスター・ F ・ジョンソン、マッティ・ T ・ヨーテネス、チャン・ホー・キム、アレフレッド・キュング、レミジオ・ E ・メイム・ジュニア、イスマエル・メンドーサ、シーサー・ A ・モラレス、ルーロン・ D ・マンス、ラモン・ C ・ノブレザ、アベニール・ W ・ B ・パハロ、ゲイリー・ P ・ポーター、ホセ・ L ・レイナ、エス・バスタ・バン・ G ・レセク、ジョージ・ F ・ローズ・ジュニア、リン・ L ・サマー・ヘイズ、クレイグ・ B ・テリー、デビッド・ J ・トムソン、エルネスト・ R ・トリス、アールヌフォ・バレンズウェラ、リカルド・ダハダレス、バハダレス、ファビアン・アイ・バレホ、エマ・ビディア・ボス、テリー・ウ・テル・エル・ウェード。賛成の方はその意を表してください。反対の方、その他の中央幹部、地域主任、中央補助組織会長会を現在のまま支持するように提議いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。モンソン大官庁、私が見た限りカンファレンスセンターにおいては全会一致で支持されました。兄弟姉妹の皆さんの賛意の表明と信仰、献身と祈りに感謝いたします。新しく召されました幹部の方々は前に来て着手していただきたいと思います。
It's a long walk.
非常に長く感じられると思います。
Brother Cantwell.
Cantwell 兄弟、お願いします。
To the first president. 神聖とイエス・キリスト教会大官庁会に対して提示。愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います。同評議会は大官庁会、十二使徒定員会および管理ビショップリックで構成されており、教会の各部門と運営組織の予算を承認します。評議会の承認を得た後、教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は基金の収支と資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2010年度において教会のすべての資材、献金、寄付、支出および教会資産は適切な会計と承認された予算および教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。以上、慎んでご報告いたします。教会監査部実務運営ディレクター、ロバート W. キャントウェル。
大官庁会は2010年12月31日付で教会に関して次のような統計報告を発表しました。ステーク2896、伝道部340、地方部614、ワードと支部の合計28660、2010年末の教会員総数1413万1467、記録上における記録、教会における記録上の子どもの増加12万528、2012年にバプテスマを受けた改宗者数27万2814、昨年末の1000人宣教師52225、教会奉仕宣教師数28813、その多くが在宅で奉仕を行い、教会のさまざまな分野を支えてくださっています。1年間に奉献された神殿4、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー神殿、アメリカ合衆国アリゾナ州ヒラバレー神殿、フィリピン・セブ神殿、ウクライナ・キエフ神殿、2010年に再奉献された神殿、アメリカ合衆国ハワイ州ライエ神殿、全世界で儀式が執行されている神殿数134、2014年4月の総大会以降に他界した以前の中央役員及びその他の個人、元70人会員 W. グラント・バンガーター長老、アドニー・ワイ・コマツ長老、ハンス・B. リンガー長老、レグランド・ R. カーティス長老、リチャード・ P. リンゼイ長老、ドナルド・ L. ステイリー長老、リチャード・ B. ワースリン長老、元中央婦女協会会長バーバラ・ B. スミス姉妹、元中央若い女性会長ルース・ H. ファンク姉妹、名誉中央幹部の J. トーマス・ファイアンズ長老夫人、ヘレン・ファイアンズ姉妹、画家イラストレーターアーノルド D. フリーバーグ兄弟、元教会員教育委員長 J. エリオット・キャメロン兄弟。
Thank you, brethren, and we welcome the newly called.
どうもありがとうございました。新しく召されました70人の方々に心からの歓迎をしたいと思います。そしてその後で賛美歌が歌いますけれども、その後ボイド・ K ・パッカー巡視定会の会長がお話をいたします。それに続きましてラッソル・ M ・ネルソン、同じく巡視定会の会員がお話をいたします。
It has been 400 years.
禁帝訳聖書が出版されてから400年が経ちます。出版にこぎつけたのは私にとって偉大な英雄であるウィリアム・ティンデルの並々ならぬ苦労の賜物でした。聖職者たちは聖書が平易な英語で出版されることを好まず、ティンデルを執拗に追いかけ回しました。ティンデルは聖職たちにこう言いました。神が私を生きながらえさせてくれるのであれば、何年もしないうちに隙を引いて畑を耕している農家の少年でさえ、あなたたちよりもはるかに聖書に精通させてみよう。ティンデルは裏切られて、ブリッセルの凍えるように寒く暗い牢に1年以上も閉じ込められました。服はボロボロになりました。暗闇の中で一人座っているのは本当に疲れますと言って、捕らえた人たちに上着と帽子とろうそくを求めました。これらは与えられず、結局ティンデルは牢から引き出されて大群衆の前で絞殺され、火あぶりにされました。しかしティンデルの業績と殉教は無駄にはなりませんでした。町制度の子どもたちは若いうちから聖文に親しむよう教えられていますから、4世紀前のウィリアム・ティンデルの予言は彼らを通して幾分か成就したと言えます。現在私たちは聖書とイエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書、また高価な真珠、教義と聖約を聖典として使用しています。モルモン書を使っていることから、この教会はよくモルモン教会と呼ばれています。こう呼ばれても不快ではありませんが、正しい呼称ではありません。モルモン書には主の御名によって御父に祈っていたために、主がニーファイ人を再度訪れられたことが書かれています。主はこう言われました。あなた方は私から何を与えられたいのか。そこで彼らはイエスに、主よ、この教会をどのような名で呼ぶべきか私たちに教えていただきたいと存じます。この件について民の中に論争がございますから、と言った。すると主は言われた。民がこのことについてつぶやき論じ合うのはなぜか。彼らはキリストの名を受けなければならないという聖文を読んだことがないのか。終わりの日にあなた方はこの名によって呼ばれるのである。だからあなた方が行うことは何事でも私の名によって行いなさい。あなた方は教会を私の名で呼びなさい。また父が私のために教会を祝福してくださるように、私の名によって父に呼び求めなさい。私の名で呼ばれなければどうして私の教会であろうか。ある教会がモーセの名で呼ばれれば、それはモーセの教会である。あるいはある人の名で呼ばれれば、それはその人の教会である。しかし私の名で呼ばれ、人々が私の福音の上に築かれていれば、それは私の教会である。啓示に従って私たちはこの教会をモルモン教会ではなく、末日聖徒イエスキリスト教会と呼んでいます。教会でない人がこの教会をモルモン教会と呼んだり、私たちをモルモンと呼んだりすることは差し支えありませんが、教会員がそうするのはどんなものでしょうか。大官庁会はこう宣言しています。救い主の皆を全世界に宣言するという責任を果たす上で掲示された教会の名称、すなわち末日聖徒イエスキリスト教会という名称を使用することがますます重要になってきています。そのため教会員の皆さんが教会について話すときは、可能な限り教会の正式名称を用いてくださるようお願いします。教会について触れるときには、末日聖徒イエスキリスト教会の会員と呼ぶことをお勧めします。略した呼称としては末日聖徒が好ましいと思われます。末日聖徒はキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのです。世の人がこの教会をどんなふうに呼ぼうと、教会は常に正式名称で教会を呼び、イエス・キリストの教会の会員であることを常に意識してください。私たちのことをキリスト教徒ではないという人もいます。そのような人たちは教会のことを全く知らないか、また誤解しているかのどちらかです。教会では全ての儀式がイエス・キリストの権能と皆によって行われます。この教会には初期の教会にあった同じ使徒と預言者からなる組織があります。昔主は十二使徒を選任し、 裏切られて十字架にかけられました。復活された後、救い主は40日間にわたって弟子たちを教え、その後天に登っていかれました。しかし欠けているものがありました。数日後、十二使徒が家に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家がいっぱいに響き渡った。家いっぱいに響き渡った。舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。こうして主の使徒と主の使徒に権能が与えられました。人たちは教会を確立するために、救い主から与えられた権能と聖霊の賜物が不可欠だということを悟ったのです。彼らはバプテスマを施し、聖霊の賜物を授けるよう命じられました。後に使徒も使徒が持っていた神権も失われてしまいました。管理するための権能と力が回復されなければなりませんでした。人々は権能の回復と主の教会の設立を何世紀もの間待ち望んでいました。神権は1829年、バプテスマのヨハネと使徒ペテロ・ヤコブ・ヨハネによってジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーに回復されました。現在ふさわしい男性の教会員は神権に選任されます。この権能とそれに付随して前回にバプテスマの後に与えられる聖霊の賜物があるという点で、この教会は他の教会と一線を画しています。教会初期の啓示で、すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るよう命じられました。今日教会の技は管理したり教えたり運営したりするために召され、指示を受けた普通の男女が行っています。こうして召された人々は啓示の力と聖霊の賜物によって主の御心が分かるよう導かれます。この教会の会員でない人は預言や啓示、聖霊の賜物など受け入れないかもしれませんが、教会員のことを理解しようと思うなら、教会員がこれらを受け入れていることを理解する必要があります。主は摂取物に潜む危険性が世に知られるはるか以前に、ジョセフ・スミスに知恵の言葉という健康の立法を掲示されました。若者たちの前に常にある茶やコーヒー、酒、タバコ、そしてもちろんさまざまな薬物と依存性の高い物質を避けるようにという教えを全員が受けたのです。この啓示に従う者は健康になり、知恵と知識と大いなる宝、すなわち隠された宝さえ見出すことが約束されました。
別
の次元では、生命を創造する神聖な力を守り、この力が結婚した男女の間だけで用いるようにという主の道徳的な標準を戒めとして与えられています。この力を誤って用いることは、罪のない者の血を流すことや聖霊を否定することを除いてどのような罪よりも忌まわしい行いです。悔い改めの教義はこの律法に背いたとしたら、どのように背きの影響を消し去ることができるか教えています。試練は誰にでもあります。自分だけがなぜこんな特別な試練や誘惑に遭うのかと不満に思う人がいるかもしれませんが、試しを受けるのはこの世の人生の目的なのです。そして答えは万人に共通です。つまり人はあらゆる試練や誘惑に打ち勝つべきであり、打ち勝つことができるということです。偉大な幸福の計画の中心は家族です。夫は家庭の頭、妻は家庭の心であり、夫婦は対等なパートナーです。マチス生徒の男性は家庭で頼りになる存在であり、福音に忠実です。面倒見のいい献身的な夫、父親であり、女性を大切にします。妻は夫を支えます。両親は子供たちが霊的に成長できるよう養います。マチス生徒は愛し合い、過ちを寛大に許し合うよう教えられています。私の人生は一人の義にかなった祝福師のおかげで変わりました。彼は若い頃愛する女性と結婚しました。二人は深く愛し合っており、まもなく妻は最初の子供を見心りました。 身ごもりました。出産当日の夜、合併症が起こりました。一人しかいない医師は往診で出ていました。陣痛は長時間にわたり、母体の容態は絶望的でした。ついに医師が到着し、緊急事態の中で迅速に処置をしたおかげで、間もなく赤ん坊は生まれ、危機を脱したかに思われました。しかし、若い母親は数日後に亡くなったのです。そのあの夜、別の家で医師が治療していた感染症が原因でした。この若い男性の人生は音を立てて崩れました。日が経つにつれて悲しみは深くなりました。他のことは何も目に入らなくなり、イライラして人に八つ当たりするようになりました。今の時代ならお金で全て解決するかのように、間違いなく医療過誤で訴えるよう勧められていたことでしょう。ある晩、家のドアをノックする音が聞こえました。出てみると小さな女の子が立っていて、来てくださいってパパが言ってます、お話がしたいそうですとだけ言いました。パパとはステーキ会長のことでした。この賢明な指導者のアドバイスは簡潔なものでした。ジョーン、そのままにしておきなさい。何をしようと奥さんは帰ってこない。何をしても事態は悪くなるだけだ。ジョーン、そのままにしておきなさい。私の友人ジョーンにとってこれは試練でした。どうすればそのままにしておくことができるのでしょう。とんでもない過ちが行われたのです。彼は自分を抑えようと苦闘した末、従順になってこの賢明なステーキ会長の勧めに従うことに決めました。そのままにしておくことにしたのです。彼はこう言っています。結局理解できたのは年を取ってからだよ。彼は気の毒な町医者だった。忙しいばかりでなく、収入は少なく、身を粉にして次から次へと患者を見て回っていた。ろくな薬もなく、病院もなく、器具にもこと書いていた。それでも人の命を救おうと必死だった。そして実際多くの命を救っていた。母子ともに命が危ないという土壇場にやってきて迅速に処置してくれたんだ。ようやく分かったよ。私は危うく自分の人生も人の人生もダメにするところだった。ジョーン、そのままにしておきなさいとだけ勧告した賢明な親権者のことを、彼は幾度も主に感謝したそうです。気分を害する教会員を周囲で目にすることがあります。教会の歴史上の出来事を知って不快に思う人もいれば、教会の指導者の言動に傷つく人もいます。彼らはそのことで生涯苦しみ、人の過ちを許すことができません。そのままにできず教会に行かなくなります。このような態度を取る人は棒で殴られた人のようです。怒って棒を取り上げると、それで自分の頭を一生叩き続けるのです。非常に馬鹿げていて悲しいことです。このように復讐しても自分が傷つくだけです。傷つけられたら許し、忘れ、そのままにしておきましょう。モルモン書には次の警告があります。もし誤りがあるとすれば、それは人の犯した間違いである。したがってキリストの裁きの座で染みがないようないと認められるために、神に関わる者を非難しないようにしなさい。まあ、失政とはごく普通の人です。教会の人口は1400万人です。これはただの始まりに過ぎません。教会は世にあって世のものとなってはならないと教えられています。ですから教会員は一般の人たちと一緒に普通の家庭で普通の生活をしています。また教会員は嘘をついたり盗んだり不正行為をしないように教えられています。教会は悪い言葉を使いません。前向きに物事を捉え、喜びにあふれ、人生を恐れません。また教会は悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、神の証人となることを望んでいます。会員に多くのことを求めない教会を探している人がいるとしたら、この教会は違います。まあ、知性として生きることはたやすいことではありませんが、長い目で見ればこれが唯一正しい道なのです。敵対する者たちや様々な地における戦争と戦争の噂と地震があったとしても、いかなる力もいかなる影響力もこの技を止めることはできません。私たちは皆啓示の霊と聖霊の賜物の導きを受けることができます。全能者が町生徒の神戸に天から知識を注ぐことを人が妨げようとするのは、人がその弱い腕を伸びて 定められた水路を流れる水売り川をとどめようとするようなもの、あるいは逆流させようとするようなものなのです。皆さんが重荷を負っているならば忘れてください。そのままにしておいてください。たくさん許しが必要です。そして悔い改めが少し必要です。そうするときに聖霊があなたたちの心に宿り、あなたが自分が持っていたと知らなかった証を発見するでしょう。そうするときに祝福されます。イエスは身元に来るように導いておられます。イエス、まあ、神聖とイエスキリスト教会は唯一まことの地上における唯一まことの教会です。イエスがそう言われたように、また幸福の計画を見つけることのできる唯一の教会です。このことをイエスキリストの皆により明かします。アーメン。
My beloved brethren and sisters.
愛する兄弟姉妹、皆さんが挙手に乗ってだけではなく、家庭や教会、地域社会における奉仕によっても支え励ましてくださることを感謝しています。皆さんと共に過ごし、家族や友人に囲まれた皆さんを見ることが大好きです。この世界をより良いところにしようと皆さんが努力しているのを目にします。皆さんを支持し愛しています。皆さんが私たちのために祈ってくださっているように、私たちも皆さんのために祈っています。皆さんが家庭でテレビやコンピューターの前に集まって家族で総大会の模様を見ている様子を心に描いています。あるよく気のつくある両親が大会を見ていた時に撮った写真を送ってくれました。この両親は当時11歳半であった息子が話者の顔と声に反応するのを見ました。その子がテレビに映っているのが誰かに気づき、テレビに向かって投げキスを始めたのです。もっと近づけたかったので、優しい姉がすぐにあなたを肩車にして近づけてあげました。これがその写真です。そうです、テレビに映っているのはこの私で、この子どもたちは私の孫たちです。数年後にはこの子は長老になり、エンダーメントを受け伝道に出るでしょう。その後、自ら選ぶ永遠の伴侶と結び固めを受けることになるでしょう。彼がいつか夫となり父親となって、彼自身の子どもたちと一緒にいる様子が想像できるでしょうか。そしていつか祖父に別れを告げることになり、死が人生の一部であることを確かに知るのです。その通りです。人は死ぬために生きており、再び生きるために死ぬのです。永遠の観点から見ると、本当に早すぎる死はただ一つ、神にお会いする用意ができていない人の死です。私たちは使徒として、預言者として、自分の子供や孫だけではなく、たくさん皆さんの子供たちやひ孫たち、孫たちにも、また神の子供たち一人一人に関心を寄せています。神の聖なる子供の将来を起こることは、すべてその人の両親や家族、友人、教師によって形成されます。したがって現在の私たちの信仰は、後の子孫の信仰の一部となるのです。人は皆絶えず変化する世界、さまざまな考え方が人々の注意を引こうと張り合う世界の中で生きることになります。悪の軍勢はいつも善の軍勢に敵対します。サタンは自分の道を歩ませようとし、また自分のように惨めにしようと絶えず働きかけています。また病気や怪我や事故など、人生につきものの危険はいつも存在します。 私たちは混乱の時代に生きています。地震と津波が恐ろしい破壊をもたらし、政治体制が崩壊し、経済状況が厳しくなり、家族が攻撃を受け、離婚率が高くなっています。不安を抱く十分な理由があります。しかし恐れのために信仰を失う必要はありません。信仰を強めることによってそれらの恐れと戦うことができます。まず子どもたちから始めてください。子どもたちの信仰を強くする第一の責任は親にあります。辛い試練に遭っている時でも子どもたちが皆さんの信仰を感じるようにしてください。天の御父と御子イエス・イエス・キリストを皆さんの信仰の中心として、そのような信仰を強い確信を持って教えてください。その子は神の形に創造され、神聖な目的と能力を備えた神の子であることを子どもたち一人一人に教えてください。人は皆チャレンジを克服し、信仰を育む機会を与えられて生まれているのであります。神の救いの計画を信じる信仰についても教えてください。この世の生涯は試しの時期、すなわち主から命じられることなく何であろうと行うかどうかを見る試し、試みと心試しの時期であります。そのことを教えてください。神のすべての戒めを守る信仰について教えてください。戒めは神の子供たちを祝福し、喜びをもたらすために与えられていることを伝えてください。ある戒めは守るけれども、他の戒めは無視して破るという人々に出会うだろうと警告してください。私はこれを好きな料理を選ぶカフェテリア方式の従順と呼んでいます。えり好みをするというこの習慣はではうまくいきません。惨めな結果を招きます。神にお会いする用意をするためには、すべての戒めを守るのです。そのためには信仰が必要であり、戒めを守ることによって信仰は強くなるのです。従順であれば神の祝福が限りなく注がれます。神は従順な子どもたちを祝福し、束縛と災いから解放してくださいます。またさらなる光を与えてくださいます。例えば、人が知恵の言葉に従うのは、それに従うことで依存症から解放されるだけでなく、知恵と知識の宝という祝福も加えられることを知っているからです。神の戒めに従えば肉体的にも霊的にも守られるというと知る信仰について教えてください。天使たちが私たちを助けようとして待ち受けていることを覚えていてください。主はこう述べておられます。私はあなた方の先に立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にてあなた方を支えるであろう。忠実であれば主と天使が助けてくださるのです。信仰は祈りによって強められます。心からの懇願は主にとって重要なものです。ジョセフ・スミスがリバティの監獄に監禁されていた悲惨な日々に捧げた真剣なかつ熱烈な主の祈りは主は答え、預言者の見方を変えました。息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわちこれらのことはすべてあなたに経験を与えて、あなたの益となるであろうと。永遠の視野を持って祈るならば、せっせったる懇願が聞かれているかどうかをいぶかる必要はありません。教義と制約第98章には主の約束が記録されています。あなた方の祈りは主の耳に達しており、この封印と証を持って記録されているからである。 すなわち祈りが叶えられることを主は誓って定めた。それゆえ主は祈りは叶えられるという不変の誓約を持ってあなた方に約束を与える。またあなた方は苦しめたすべてのことをあなた方の益のためになり、また私の名の栄光のために共に働くと主は言う。主は私たちを安心させるために最も力強い言葉を選びました。封印、誓い、また証、定め、不変の誓約。兄弟姉妹、主を信じてください。神は皆さんの誠実な心からの祈りに心を止められます。そして皆さんの信仰は強くなるでしょう。永続する信仰を育むためには10分の1を完全に収める決意を持ち続けることが不可欠です。まず10分の1を収めるには信仰が必要です。やがて10分の1を収める人は信仰が増していき、それを収めることが尊い特権となります。10分の1は神から与えられた昔からある律法です。神はご自分の子供たちに天の窓を開いてあふれる恵みを注ぐと約束されました。そればかりでなく、10分の1を納めると神の民の中に名を記され、報復と焼き払いの日に守られるのです。なぜこのような格好とした信仰が必要なんでしょうか。困難な時間が来るからです。将来忠実な町立てと出ることは簡単ではなく、好まれることもほとんどないでしょう。一人一人が試しを受けています。使徒パウロは町立には主に熱心に従う人々は迫害を受けると警告しています。その迫害により打ちしがれて黙り込んでしまうか、あるいは奮い立ちもっと模範と勇気を示す人になることもできます。人生の試練にどのように対処するかは信仰の成長に大きく影響します。自分には神の属性、無限の価値を持つ受け付きがあるということを覚えているとき、強さが生じます。主は皆さんが正当な相続人であること、また特定な時期と場所に生まれ育ちの主の旗を掲げるものとなり、制約の民の名とのように天に取っておかれたことを皆さんの子供たちや孫たちに思い浮かせておられます。起こさせておられます。皆さんは主の義の道を歩むとき、祝福を受けて主の慈しみの中で主の民のために光となり救いとなるでしょう。兄弟姉妹、皆さん一人一人には聖なるメルキゼデク神権の力によって得られる祝福があります。これらの祝福は健康や精霊を伴侶とすること、人との関係、将来のさまざまな機会といった事柄に関して皆さんの人生の状況を変えることのできるものです。この神権の力と権能は教会のすべての霊的な祝福の鍵を持っています。そして極めて注目すべきことに、主は御心に従ってそれらの祝福を有効と認めると宣言しておられます。神権のすべての祝福の中で最も大いなる祝福は主の聖なる神殿で授けられます。そこで交わした誓約に忠実であれば、皆さんと家族は永遠の命の祝福に預かる資格を得られます。報いは前世でのみ与えられるわけではなく、多くの祝福はこの世で皆さん自身、そして子どもたちや孫たちの間でも実現するでしょう。忠実な生徒である皆さんたちは人生の戦いを一人で戦う必要はありません。考えてみてください。私はあなたと争う者と争い、あなたの子らを救うと主は宣言されました。また後に主の忠実なために次の約束が与えられました。彼らと彼らの子供たちと彼らの子供たちの子孫が3代4代にわたるまで、主なる私は彼らの戦いを戦うと。私たちの愛するトーマス・S・モンソン大官長は預言者として次のように明かしていらっしゃいます。私たちには知られないほど大きな祝福が約束されていることを明かします。黒雲が立ち込めても、大雨に襲われるとしても、まっすぐに歩み戒めを守るならば、福音の知識と天の御父と救い主の愛は私たちを慰め支え 心に喜びをもたらしてくれます。さらに続けて、愛する兄弟姉妹、恐れてはなりません。元気を出してください。未来は皆さんの信仰と同じく希望に満ちています。モンソン大会長の力強い宣言に私の言葉を加えます。私は証しいたします、神は私たちの御父であられ、イエスはキリストであられ、主の教会は地上に回復されています。主の真理、聖約、儀式があるので、私たちは恐れに打ち勝ち、信仰を持って将来に臨むことができるのです。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しいたします。アーメン。
これから
聖歌隊と全員で英語の賛美歌 Press Forward Saints、 進め聖徒らを歌います。賛美歌の後、72人のリチャード・J ・メンズ長老が話します。その後、72人のセシル・O・サミュエルさん長老がお話します。続いて、十二使徒定員会のダリン・ H ・オフス長老からお話を聞きます。
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ. バチ
スト教会、イースト教会、教会第181回年次総大会の模様をお届けしています。
宣教師としてウルグアイとパラグアイで伝道を始めて間もなく、教会についてさらに知りたいと思う人々の最大の関心事の一つは、家族に関する教義であるということに気づきました。福音の回復以来、真理を求める人々は家族が永遠に一緒にいられるという教義に引きつけられてきました。永遠の家族の原則は天の御父の計画に不可欠な要素であり、その計画の基礎をなすのは、私たちには天の家族と地上の家族がいることへの理解です。パウロは天の御父が私たちの霊の父であると 教えています。こうして人々が神を見出せるようにしてくださった。我々は神のうちに生き動き存在しているからである。我々も確かにその子孫である。天の御父の子孫であるということは福音の基本的な原則であるため、子供たちでさえ神の子ですという初等教会の歌を歌いながらそれが真実であることを宣言します。皆さんはその歌の歌詞を覚えていますか？神の子です、私やあなた、あふれる恵みに感謝します。私を助けて導いて、いつか身元へ行けるように。天の家族がいることを認識すると、地上の家族が持つ永遠の性質を理解する助けとなります。教義と制約は天の組織に家族が欠かせないことを教えています。ここで私たちの間にある交わりが、そこでも私たちの間にある。ただしその交わりには永遠の栄光が伴う。家族が永遠であるという概念を理解することは天の御父の計画を理解する上で欠かせない要素です。サタンは天の御父の計画を損なうためにできる限りの手を尽くします。先頭に立ってかつてない攻撃を家族制度に加えています。サタンの最も強力な武器は利己心、貪欲、そしてポルノグラフィーなどです。サタンの目的は私たちの永遠の幸福ではありません。サタンは男女を自分自身のように惨めな状態にするための鍵が永遠の可能性を持つ家族関係を人々から奪うことであること、またこの世と永遠にわたる幸福が家族の囲いの中に見出されることを知っているため、家族を破壊するためにあらん限りの力を尽くします。アルマは神の計画を偉大な幸福の計画と呼んでいます。大官庁会と十二所天会は幸福と家庭生活に関する次のような霊感あふれる勧告を与えています。家族は神によって定められたものです。男女の間の結婚は神の永遠の計画に不可欠なものです。子供たちは結婚の絆の中で生を受け、結婚の誓いは完全な誠意を持って尊ぶ、父親と母親により育てられる権利を有しています。家庭生活における幸福は主イエス・キリストへの教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いありません。アルマや大官庁会と十二使徒天会が語ったこの幸福は家庭で確かに見出されることでしょう。キリストを中心とした家庭を築くために最善を尽くすならば、このような幸福を豊かに見出すことができるようになります。メイン姉妹と私は結婚して間もなくキリストを中心とした家庭を築こうとし始めたときに、いくつかの重要な原則を学びました。まず指導者の勧告に従い、子どもたちと毎週家庭の呼びを開き、毎日祈り聖文を学びました。いつもうまくいったわけではありませんが、徐々にこれらの活動は家族の大切な伝統となっていきました。子どもたちが週の後半には家庭の夢のレッスンをすべて覚えていないとしても、行ったことは覚えているということを学びました。その日学校で聖典や祈りの言葉を覚えているということはおそらくないとしても、聖典を読み祈ったことは覚えているでしょう。兄弟姉妹の皆さん、神聖な伝統を家庭で築くとき、私たちと青少年に大きな力と守りが与えられます。家庭で福音の原則を学び教え実践することは、御霊がとどまることのできる生活様式を作り出す助けとなります。家庭でこれらの神聖な伝統を築くことにより、私たちを誤った伝統に打ち勝ち、他の人々の必要と関心を第一に考えることができるようになります。キリストを中心とした家庭を築く責任は 両親と子どもの両方にあります。両親には愛と義を持って子どもを知る責任があり、この神聖な責任をどのように果たしたか主の前で報告する義務があります。両親は言葉を用い模範を通して子どもを教えます。 C.C. ミラーの子玉という詩は両親が子どもに与える影響の重要性と大きさを物語っています。迷い出たのは子羊ではなく羊であった。イエスが語られた例えでは群れにいた99匹の中から成長した羊が迷い出たのである。ではなぜ私たちはその羊を探し真剣に望み祈るのだろうか。羊が誤った道を行けば危険に遭う。子羊を迷わせるのだ。羊が迷い出ると必ず子羊は羊についていく。羊が道を誤れば間もなく子羊も羊に倣って道を誤ってしまう。だから今日子羊のために羊に心から嘆願する。羊が迷い出るならば子羊はなんと大きな代価を支払わねばならぬことか。主は子供が道からそれるよう導く両親が受ける結果について説明しておられます。教義と聖約にはこのようにあります。さらにまたシオンにおいて子供を持つ両親がいて、悔い改め生ける神の子キリストを信じる信仰およびバプテスマと安心による聖霊の賜物の教義を理解するように彼らを教えなければ、罪はその両親の頭にある。両親が言葉と模範を通して子供に神聖な伝統を教えることの重要性を強調しすぎるということはありません。子どもたちもまたキリストを中心とした家庭を築く上で重要な役割を担っています。最近私の8歳の孫息子のウィルがこの原則について話した短い話を分かち合いたいと思います。僕はお父さんと馬に乗ったり投げ縄をするのが好きです。縄はいろいろな紐を折ってできています。縄がたった1本の紐でできていたら役に立ちません。でもいくつかの紐が合わさっているのでいろいろな方法で使うことができるし強くなります。家族は縄のようになることができます。一人だけが一生懸命正しいことをしていても家族みんなが助け合おうとするときほど家族は強くなることはできません。僕は正しいことをするとき家族を助けていることを知っています。妹に優しくしてあげるとお母さんとお父さんも喜びます。お母さんが用事があるとき弟と遊んでお母さんを手伝うことができます。部屋もいつもきれいにしてできるときにはいつでも良い態度で手伝いをして家族を助けることもできます。僕は一番年上の子供なので良い模範になることが大切だと知っています。正義を選び戒めに従おうと一生懸命努力することができます。家族が強い縄のようになれるように子供も助けることができます。みんなが最善を尽くして協力するなら家族は幸せで強くなることができます。両親が愛と義を持って自分の家族を管理し言葉を用い模範を通して福音を子どもたちに教え、子どもたちが両親から教えられた原則を学びそして実践することにより両親を愛し支えるならばキリストを中心とした家庭が築かれます。兄弟姉妹の皆さん、松井聖徒イエスキリスト教会の会員である私たちは家族が永遠であると理解し信じています。この理解と信条はキリストを中心とした家庭を最善を尽くして築くよう促してくれます。これを行おうと努力するならば私たちは救い主の生涯と贖いに示されている愛と奉仕をさらに実践できるようになり、家庭が地上の天国のように感じられるようになることを心から明かしいたします。
私
たちの家庭は地上の天国に必ずなります。イエス・キリストの御名によってアーメン。
私のこれまでの人生の素晴らしい祝福の一つは、教会の若い人々に囲まれ一緒に活動する機会があることです。このような交流という情は私の人生で最も麗しく価値があることだと考えています。そのわけもあって、私は教会と社会と世界をとても楽観視しています。このような交流の中で証について疑問や問題を持つ人々と語り合う機会、特権がありました。その内容は様々でユニークなものもありましたが、疑問や混乱の原因の多くはよく似たものでした。さらにこれらの問題や懸念は特定のグループや年齢層に限られたものではありません。何世代も教会員である人々、比較的新しい教会員、また教会員を最近知るようになった人々も同じような悩みを抱えているかもしれません。このような疑問を抱くのは通常誠実な研究心や好奇心を持った結果です。その結果、私たち一人一人にとって重要で深刻であるため、私たちの証について考えるのが適切です。待実生徒は、証とはイエス・キリストの福音が真実であるという確固たる証言であると考えています。その証は御霊を通して啓示によって得られるものです。この明確な宣言は簡潔明瞭ですが、そこからいくつかの疑問が出てきます。例えば、証を持つ資格があるのは誰でしょうか。どうすれば必要な啓示を受けられますか。証を得るステップは、証を得ることは1回限りでしょうか、それとも継続することなのでしょうか。このような疑問には補助的な疑問もありますが、イエス・キリストの福音に関する証を得て保持する基本原則は分かりやすく明白で、全ての人がそれを得られるものなのです。人々が考えそうなこれらの疑問を取り上げ、その後個人的な経験からその証を得たヤングアダルトの友人たちが最近話してくれたことをいくつか紹介します。彼らにはまた信仰や教義のいくつかの点についてチャレンジや困難を抱えていた人々を教え導く機会もありました。まず、誰が証を持つ資格があるのでしょうか。進んでその代価を支払う人、すなわち戒めを守る人は皆証を持つことができます。それゆえ主の声は聞こうとするすべての人が聞けるように地の果てにまで及ぶ。福音が回復された基本的な理由は、すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るため、信仰もまた地に増すためです。第二に、どうすれば人は必要な啓示を受け、またその基本的なステップとは一体何でしょうか。その方法は明らかであり、いつの時代も同じです。モルモン書の証を得る方法に関して与えられた約束も当てはまります。また、この記録、つまり皆さんが聞き、読み、学び、深く考えてきたことを受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うように、つまり祈りの答えに従うという決意を持って、十分に具体的に畏敬の念を持って祈ることです。もしキリストを信じながらが誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを御霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。そして聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。第三に、証を得ることは一回限りのことでしょうか、それともずっと継続することでしょうか。証は適切に扱うと成長し育つ生き物に似ています。生き物は力強く成長するためには一定の栄養と養いが必要です。同様に、証を軽んじたり証を保つ方法を守らなかったりすれば、失われたり弱くなったりします。聖文で警告されているように、神の戒めに背いたり破ったりすると御霊を失ったり、一度は持っていた証を否定する可能性があるのです。ここで私の大切な信仰厚い若い友人たちが気がついた提案の中から10の事柄をお話ししましょう。これは若い人たちが共通して考え経験したものですから、意外なものではありません。残念なことに、特に苦しみ悩んでいる時にはこれらを自分に当てはめることを忘れたり無視することがあるのです。まず、 すべての人は神の子で価値ある存在だということです。神は私たちをご存知で愛しておられ、成功して身元に帰ってほしいと望んでおられます。ですから時折感じる不完全な欲求よりも神の愛と神の時間を信頼しなければならないのです。第二に、聖文に書かれている心の大きな変化を十分に感じながら、それはどこでも直ちに起こるものではなく、しばしば徐々に起こるということを理解しておなければなりません。研究と祈り、特定な質問、経験、また関心ごとに応じて起こるのです。第三に、人生の基本的な目的は試されることであり、チャレンジによって成長し、簡単な方法では得られない教訓を感謝するようにならなければなりません。第4に、自分が信じていることや知っていること柄を信頼して疑いを持ったとき、あるいは苦悩している問題があるときに支えとしなければいけません。第5に、アルマが教えているように、証を得ることは通常望み、信じ、最後に特定の原則や教義、あるいは福音そのものの真理を知るという一連の成長です。第6に、自分が知っていることを他の人に教えると、その人の証と同時に自分の証も強くなります。お金や食べ物は与えると減ってしまいますが、証は分かち合うと述べる人と聞く人の両方が強くなりますのです。第7に、私たちは毎日小さくても必要なことを行わなければなりません。祈り、聖文の研究、集会への出席、神殿、家庭訪問やホームティーチングやその他の責任を果たすこと、これらすべてが信仰を強め、生活の中に御霊を招きます。これらの特権のどれかをなおざりにすると、証を危険にさらすことになります。第8に、他の人に自分の標準よりも高い標準を当てはめてはなりません。他の人々に、特に指導者や教会員の間違いの失敗を見て、それを自分や自分の証に影響させてしまうことがあります。自分の欠陥を他の人々の問題のせいにしてはいけません。第9に、間違いを犯したときに自分に厳しすぎることは、真の悔い改めが必要なときに寛容すぎる場合と同様に良くないことだと覚えておくと良いでしょう。第10に、キリストの食材の力は、私たちがそれを受け入れるときに完全に働き続けることを常にはっきり理解しておかなければなりません。そうすれば他のすべてのことは落ち着くところに落ち着きます。私たちは多くの模範的な若い人たちの強さ、証に感謝しています。彼らと一緒にいると元気になります。彼らが他の人々と一緒にいることを知るとき、彼らが礼拝し従おうと努めている主に代わって善をなし奉仕を行っていることを知って励まされます。人々は証があるので人の役に立つ大切なことを行います。これは真実であり、私たちも自分の行いによって証を得ます。イエスは言われました。私の教えは私自身の教えではなく、私を使わされた方の教えである。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っていることが神のものか、それとも私自身が出たものか分かるであろう。あなたが私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私がすべてのことを知っているわけではありませんが、皆さんに申し上げます。私は父なる神が生きていて私たちを愛しておられることを知っています。御子イエスキリストは私たちの救い主、教会の頭です。ジョセフ・スミスはこの時代における福音の回復に関して語り、教えたすべてのことを経験しました。私たちは人たちと預言者たちに導かれており、またトーマス・S・モンソン大官庁は私たちの生活に祝福をもたらし、御業を進めるために必要な真剣の鍵をすべて保持しています。私たちは皆このことを知る権利を与えられており、問題を抱えているならば、この説教台から語られる真実の証に耐えることができます。私はこれらのことを知っております。証しします。イエス・キリストの名により、アーメン。
私は望みの大切さについてお話をすることにしました。一人一人が自分の心を探り、本当の望みは何か、大切な望みの優先順位をどのようにつけるかを知ることができるようにと願っています。望みは優先順位を決め、優先順位は選択を方向づけ、選択は行動を決定します。望みに基づいた行動で、私たちがどのように変わり、何を達成し、 どんな人になるかが決まるのです。最初に日常的な望みについてお話をします。死すべき存在である私たちは基本的な生理的要求があります。これらの要求を満たしたいという望みが私たちの選択を強要し行動を決めます。時にはある望みをより大切だと考える別の望みのために抑制することがあります。これを3つの実例を通して示しましょう。第一に食物です。私たちには食物に対する基本的な要求があります。しかしこの望みを断食したいというより強い望みによりしばらく抑制することができます。第二に住まいです。12歳の頃、私は住まいに対する望みを抑えたことがあります。一晩森の中で過ごすボーイスカウトの条件を満たしたいというより大きな望みがあったからです。仲間と一緒に居心地のいいテントを離れて見つけた自然の材料を使って住処と原始的なベッドを作りました。第三に睡眠です。この基本的な望みをより大切な望みのために一時的に抑制することができます。私は昔ユタ州兵の隊員だった頃、戦闘を経験したある将校から一つの教訓を学びました。朝鮮戦争が始まって間もなくユタ州リッチフィールドの砲兵隊は実戦に召集されました。この隊はレイ・コックス隊員の指揮のもと40人ほどのモルモンで編成されていました。彼らは追加訓練を受けた後遠兵を受け、それから朝鮮に派遣され、そこで凄まじい戦闘を経験しました。ある戦闘では何百人もの敵の歩兵隊の突撃を受けました。敵はそのような攻撃ですでにいくつもの歩兵隊を制圧し破壊していました。これが睡眠欲を克服することとどのような関係があるのでしょう。ある夜、敵の歩兵隊が前線を突破し歩兵隊の後方にまで流れ込んできました。隊は自分のテントに電話線を引き、周辺を防衛している大勢の隊員一人一人に一晩中1時間おきに自分に電話をするように命じました。そうすることにより隊員は目を覚ましていることができました。しかしそのためコックス隊は何度も眠りを中断されることになりました。私は彼にどうしてそうしたのですかと尋ねました。彼の答えはより重要な望みを持つ力を示していました。彼はこう言いました。帰還したら故郷の小さな町で部下たちの親に会うことになるだろう。指揮官としてなすべきことをしなかったために一人でも帰還できないようなことがあれば親に会わせる顔がないと私は思ったんだよ。より重要な望みが優先事項や行動に大きな影響力を持つことを見事に示している例だと思います。人々の福利に責任を持つ親、教会の指導者、教師、私たちすべてにとってなんと素晴らしい模範でしょう。その話の結論ですが、ほとんど寝れない夜が明けた早朝、コックス隊は部下たちを率いて敵の歩兵隊に反撃しました。彼らは800人以上の捕虜を取り、たったの2人の負傷者しか出ませんでした。コックス隊はその勇敢な行為に対して勲章を授かり、彼の中隊はその著しく英雄的な行為に対して大統領部隊表彰を授かりました。またヒラマンの若い兵士と同様、全員が帰還しました。モルモン書には望みの大切さに関する教えが数多く含まれています。エノスは主に何時間も懇願した後で自分の罪は許されたと言われました。それから腹からの幸いを願う気持ちが湧いてきました。次のように記しています。そして私の祈りが力の限り努力した後に、主は私にあなたの信仰のように私はあなたの願いを 望み通りに聞き届けようと言われた。約束された祝福に先立った3つの要点を心に留めてください。望み、努力、そして信仰です。アルマは信仰についての説教の中で、たとえ信じようとする望みを持つだけでも良いので、その望みを育てていけば信仰を持ち始めることができると教えています。また宣教師アロンはレーマン人の王に対して、望み、特に私たちが持つべき最終的な望みについての偉大な教えを説いています。アロンの教えに興味を示した王はこのように聞きました。神から生まれ、この永遠の命を得るには私は何をすればよいのか。アロンはこう答えました。あなたがこのことを願い、あなたの罪をすべて悔い改め、神の御前にひれ伏して与えられると信じて、信仰を持って神の御名を呼ぶならば、その時あなたは今願っているものを得るでしょう。王はその通りにし、熱烈に乗りながらこう宣言しました。私はあなたを知り、あなたの日に救われるように自分の罪をすべて捨てます。そのように決意し、自分の最終的な望みを確認したことにより、王の祈りは奇跡的に応えられたのです。アルマはすべてのために悔い改めを叫ぶという大きな望みを持っていましたが、その望みを叶えるために強制する力を望んではならないということを理解しました。それはなぜなら、公正な神は人が死ぬことを望もうと、望もうと、生きることを望もうと、彼らの望むままにされるからです。同様に近年の啓示で主はこのように宣言しておられます。主なる私は全ての人をその行いに応じて、またその心の望みに応じて裁く。永遠の裁き主は心の望みをこれほど重要視されるのです。私たちは準備できているでしょうか。多くの聖句は望むと同じ意味で求めるという言葉を使っています。私を早く求める者は私を見出し見捨てられないであろう。欺かれないために熱心に最善の賜物を求めなさい。熱心に求める人は見出すであろう。私に近づきなさい。そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい。そうすればあなた方は私を見出すであろう。求めなさい。そうすれば与えられるだろう。叩きなさい。そうすれば開かれるだろう。永遠の事柄を最優先するために自分の望みを調整するのは容易ではありません。私たちは皆、財産、名声、高慢、権力というこの4つのこの世的なものを望むように誘惑されます。これらのものを望んだとしても最優先すべきではありません。最大の望みが財産を得ることだという人は物質主義の罠に陥っています。このような人は次の警告を聞き損なっています。富やこの世の虚しいものを求めてはならない。名声あるいは権力を望む人は勇敢な司令官モロナへの模範に従うべきです。その奉仕は権力を求めるためでも世の誉れを求めるためでもありませんでした。では望みはどのように成長させればよいのでしょうか。アロン・ラルストンを奮い立たせた危機的状況を経験する人はほとんどいないでしょうが、彼の経験は望みを成長させることについての大切な教訓です。ラルストンはユタ州南部の人里離れた峡谷を歩いていました。その時突然360キロの岩が動いて、彼は右腕を挟まれてしまいました。5日間たった一人で必死に抜け出そうとしました。ついに諦めて死を覚悟した時、幻を見ました。3歳の男の子が走ってきて、ラルストンはその子を左腕で抱え上げたのです。それが将来の息子であり、また生き残る保証であると理解したラルストンは、力尽きる前に勇気を振り絞り、生き残るために大胆な行動に出ました。挟まった右腕の骨2本を折り、左手に持ったナイフで右腕を切断したのです。それから力を振り絞り、 8キロの道のりを助けを求めて歩きました。圧倒されんばかりの望みの力の模範です。自分はどのような人物になれるかについてのビジョンを持ったとき、私たちの望みと行動力は驚くほど増します。このような極端な危機に直面する人はほとんどいないでしょう。しかし私たちの誰もが永遠の行く末に向かって進歩することを阻む罠に直面します。義にかなった望みが十分に強ければ、永遠の進歩を阻む依存症やその他の邪悪な圧力、誤った優先順位から自らを断ち切ることができるでしょう。義にかなった望みは表面的なものでも、また衝動的なものでも、一時的なものでもないということを覚えておくべきです。それは誠実で確固として永続するものです。ですから預言者ジョセフ・スミスが語った人生のさまざまな悪に打ち勝ち、罪に対する望みを一切持たなくなるという状態を目指しましょう。それは極めて個人的な決心です。ニール・A・マックスウェル長老はこのように語っています。二度と悪を行いたいと思わなかった人々は、まさに彼ら自身が神を知るために進んで自分の罪をすべて捨て、悪い望みをなくそうと決意したのです。したがって私たちが望み続ける事柄はやがては実現し、永遠にわたって私たちが受け継ぐものとなるでしょう。二度と悪を行いたいと思わないことは大切ですが、永遠の命にはさらに多くのものが求められます。永遠の行く末を達成するには、永遠の命を持つ者に必要な特質を望み、そうなるために努力しなければなりません。例えば永遠の命を持つ者は自分を不当に扱った全ての人を許します。自分よりも周囲の人々の福利を優先します。また神の全ての子供たちを愛します。それが難しすぎるようであれば、もちろん誰にとってもたやすいことではありませんが、そのような特質を得たいと望むことから始め、愛にあふれる天の御父に自分の感情について助けを求める必要があります。モルモン書は何をなすべきか教えています。御父が御子イエス・キリストに真に従うすべてに授けられたこの愛で、私たちが満たされるように熱意を込めて御父に祈りなさい。最後の例として、既婚者独身者を問わず、すべての人にとって最も重要な望みについてお話ししたいと思います。すべての人は永遠の結婚を望み、そのために真剣に取り組むべきです。すでに神殿結婚している人は、その結婚関係を維持するために最善を尽くすべきです。独身の人は神殿結婚を望み、その実現のために行動することを優先すべきです。結婚し子供を持つことの大切さを軽視した考え方は、たとえこの世が支持しても永遠の見地から見れば誤っており、青少年や若い独身の人たちはこのような考え方を拒むべきです。独身男性の皆さん、次の手紙に述べられている試練についてどうぞ考えてください。これを書いた独身の姉妹は、ふさわしい伴侶を真剣に探し求めている義にかなった神の娘たちを代表してこのように懇願しています。彼女たちの努力にもかかわらず、男性は目がくらみ、天の御父の素晴らしい襟抜きの娘たちを探し、交際し、主の宮で神聖な誓約を進んで交わし、守るのが自分の責任なのかどうか迷っているように見えますと彼女は言いました。彼女は最後にこのように書いています。マシー生徒の独身男性の中には、遊びに出かけデートをし、グループ交際を楽しむだけで、一人の女性と真剣に付き合うことを一切望まない人が大勢います。ふさわしい結婚と子供よりも仕事やこの世的な栄誉を優先させている若い女性もいます。私もそのことに付け加えて述べてほしいと望んでいる男性がいることでしょう。そのような男性は熱心に伴侶を探し求めている男性です。男性も女性も永遠の命へと導いてくれる義にかなった望みが必要なのです。望みは優先順位を決め、 優先順位は選択を方向づけ、選択は行動を決定するということを忘れないようにしましょう。また自らの行動と望みが自分の人となりを決め、真の友にも、また優れた教師にも、永遠の命にふさわしいものにもなれるということを忘れないようにしましょう。私はイエス・キリストの愛と教え、贖いが全てを可能にすると証しします。私たちがいつの日か主の身元へ帰って主の満ち満ちる喜びを得るために、主のようになることを他の何よりも望むように祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
トロたちどうもありがとうございました。今晩参加夏時間の午後6時からカンファランスセンターで真剣向かいがあることを兄弟たちにお知らせいたします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参加夏時間の9時半から10時です。日曜日の午後の向かいはその直後に始まります。このように美しく音楽を提供してくださった BYU アイダホ校の合同聖歌隊とこの部会でお話をしてくださった皆さんに感謝いたします。十二使徒定員会の M. ラッスル・バラード長老がこの大会の最後の話者を務めます。バラード長老のお話の後に聖歌隊が閉会の賛美歌シオンよ美しく高まりと歌います。兄弟姉妹の皆さん、ソロトレックの町を訪れている方々はソロトレック神殿の取り囲む美しい花の春の色とまた香りを楽しむ機会があると思います。春が来ますと新たな光が差して生命も一新します。季節の移り変わりを通して私たちも再び贖い主イエス・キリストの犠牲と復活を思い起こします。それは全てのものが贖い主のことを証しするからです。この美しい春の風景とそれが象徴する希望とは裏腹に、世の中は不安定で複雑で混沌としています。私たちは学校や仕事、子育て、教会の管理と飯、世の中の活動といった日々の生活に追われて、挙句の果てには予期せぬ病気や思わぬ悲劇に見舞われてしまう、疲れてしまうことがあります。災いと不安からどうしたら抜け出して、心の平安と幸せを見出すにはどうすればよいのでしょうか。私たちは1849年にカリフォルニアのゴールドラッシュに取り憑かれたボストンの若い商人に似てはいないでしょうか。この商人はカリフォルニアの川で一山当てるために持ち物を全部売り払いました。その川には持ち上げられないほど大きな金塊がゴロゴロとしていると聞いたのです。この若者は来る日も来る日も金を振り分ける鍋で川の底をさらいましたけれども、金は引っかかりません。石の山がどんどん大きくなるだけでした。やる気もお金もなくなり、もうやめようと思っている時、ある日老練の金鉱採掘者から声をかけられました。お若いの、大した石の山ですなと。若者は答えました。ここには金などない、僕はもう国に帰るところだと。この老いた金鉱採掘者は石の山に近づくと、いや金はあるぞ、目のつけどころがかすが若いさえすればいいんだと言います。そして石を2つ拾い上げると打ち合わせました。そうすると片方の石が割れて、小さな金の粒が太陽の光にキラキラと輝きました。金鉱採掘者がいっぱいになった革の袋を腰に結びつけているのを見て、若者は言いました。若が探しているのはその袋に入っているような金塊だ、小さな粒などではない。年老いた金鉱採掘者が袋を鼻の先に出しました。大きな金塊が入っているだろうと期待しながら、若者はその中を覗きました。すると驚いたことに、中は無数の金の粒でいっぱいでした。老いた金鉱採掘者は言いました。 若者よ、お前は大きな金塊を探すのに忙しくて、こういった貴重な金の粒を袋に入れてなかったようだ。私はこうして小さな粒をコツコツと貯めて大きな富を築いたのだよ。この話はアルマが息子ヒラマンに教えた霊的な真理を説明しています。小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。またごく小さな手段によって主は多くの人を救われる。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音は人がどんなにこね回そうとも簡単なものなんです。私たちも同じように生活を簡単にすべきです。救いに無関係なものに左右されずに、最も大切なことに心を向けましょう。人生に明快な答えと目的を与えてくれる福音の尊くて簡単な教えとは何でしょうか。私たちが生涯コツコツと蓄えると、究極の宝である永遠の命の賜物が得られる福音の金の粒とは何でしょうか。私はイエス・キリストの福音全体を包括する永遠で、また簡単で、深遠で、崇高な原則があることを信じています。この原則を心から受け入れて、それを中心に生活するならば、私たちは清められる聖なるものとなって、再び神の御元に住むことができるようになるのです。救い主がこの原則について語られたのは、パリサイ人がこう問いかけた時でした。先生、律法の中でどの一番戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同じである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。私たちがこの愛を隣人に伝えることができるのは、心と精神と思いを尽くして、親切な行いと奉仕を通じて神とキリストを愛する場合のみです。救い主が今ここにおられたら、なさる方法で全ての人を愛し、全ての人に奉仕して愛を伝えるのです。この純粋な愛、すなわち慈愛に満たらせますと、私たちの考え方、行いは天の御父とキリストに似てきます。動機も心からの望みも救い主に似たものになります。救い主は十字架におかかりになる前の晩、この望みを真実に語られました。私はあなたに新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。それによってあなた方は私の弟子であることをすべてのものが認められるであろう。救い主が言われた愛は行いで表す愛です。この愛は大がかりな英雄的行為ではなく、親切な行いと奉仕という簡単なことで表します。人に奉仕し、人を愛する方法や状況はいくらでもあります。いくつか挙げてみましょう。まず愛は家庭から始まります。すべての家庭で基準とすべき最も大切な原則は黄金律の実践です。つまり、何でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのようにせよという主の教えです。ちょっと想像してみてください。あなた方が思いやりのない言葉や行いを受ける側だったらどう感じるでしょうか。互いに愛し合うことを模範によって家族に教えましょう。奉仕の機会にあふれるもう一つの場所は教会です。ワードや支部は黄金律が常にお互いに対する言葉や行いの基準になっていなければなりません。お互いに親切にし、助け、励ます言葉を掛け合い、お互いが必要としていることを敏感に察知するならば、ワードの会員の間に愛と一致を生み出すことができます。愛があるところでは噂話や思いやれない言葉などは出てきません。ワードの会員が大人も青少年も力を合わせて価値のある奉仕を行い、他の人を助けることができます。ちょうど2週間前、 南アメリカ北西地域の会長であるナシ長老は、御霊において強い者が弱い者を支えると報告しました。愛と奉仕により彼は一人ずつ戻ってきています。このような親切な行いは、困っている人を助けるだけではなく、助ける側も助けられる側も全ての人に永続する強い絆を生み出しています。このような奉仕からは大切な思い出がたくさん生まれてきます。私が教会の管理を行ってきたこの長い時間を振り返ってみますと、一番心に深く残っているのは、ワードの他の会員と力を合わせて困っている人を助けた時の思い出です。例えば私がビショップだったところ、何人かのワードの会員と一緒にステーク福祉農場の飼料貯蔵庫を掃除したことがあります。心地よい作業ではありませんでした。何年も教会に来ていない一人の会員がこの作業に誘われ加わってくれました。異臭の漂う貯蔵庫の中で彼は一緒に働き、話すうちに愛と友情を感じたこの会員は教会に戻り、後に祭司と神殿で結び固められました。奉仕を通じて私がたちが行ったフェローシップのおかげで、子供や孫、そして今ではひ孫にまでに祝福が及んだのです。その多くが伝道に出て神殿で結婚し、永遠の家族を育んでいます。小さな金の粒を集めるようなささやかな行いによって大いなる技がなされたのです。私たちが奉仕のできる第三の場は地域社会です。私たちの愛と関心の純粋な表現として、私たちの助けを必要としている人に愛の手を差し伸べることができます。ヘルピングハンズというシャツを着て休むことなく働き、困っている人を助け、地域社会の改善に努めた人は皆さんの中にたくさんいます。日本仙台ステークのヤングシングルアダルトは、最近地震と津波の破壊的な被害の中で計り知れない価値のある奉仕をし、会員たちを捜索しました。奉仕する方法はたくさんあるのです。心からの親切と奉仕を通じて、それを受ける側の人との間に友情が生まれてきます。このような友情から福音に対する献身への理解と、教会についてもっと学びたいという気持ちが生まれてきます。良い友であったジョセフ・ワースリン長老は、この原石が持つ力について次のように述べました。思いやりは偉大さの本質であり、扉を開く鍵であり、友情を築きます。また心を和らげ、生涯にわたる関係を作り出します。天の御父の子供たちに奉仕できるもう一つの方法は伝道です。専任宣教師なることだけではなくて、友人や隣人としての伝道です。教会の将来の発展は、見知らぬ人の家のドアをノックするだけでは始まりません。会員が宣教師と力を合わせ、神とキリストに対する愛に満たされて、必要を見極め、事前奉仕の精神でその必要を満たしていくときに、教会は発展するのであります。兄弟姉妹皆さん、私たちがこれを行うならば、正直な心で求めている人たちは私たちの誠実さと愛を感じます。多くの人たちが私たちに興味を持つでしょう。このようにしてのみ教会は発展し、全地を満たすのです。これは宣教師だけで達成することはできません。すべての会員が関心を持ち、奉仕する機会があり、必要があります。奉仕をするときには、必ず聖霊のささやきに敏感に従う必要があります。静かな細い声が、自分の助けを必要としているところが誰かという、またどうしたら助けられるかということを教えてくれます。スペンサー W. キンボル大官庁はこう言っています。それだからこそ、私たちが神の王国で互いに奉仕し合うことが大切なのです。奉仕の行為がささやかな励ましや、ごく日常的な仕事の地味な助けであることは多いのですが、日常的な行為や小さな、しかし思いのこもった行いから、なんと素晴らしい結果が生まれることでしょう。そしてトーマス・S・モンソン大官庁はこのように勧告しています。困っている人はいつでもおり、私たちはそれぞれ誰かを助けるために何かをすることができます。自分を捨てて人に奉仕しなければ、自分自身の人生の目的などほとんどないと。兄弟姉妹の皆さん、もう一度強調させてください。 天の恩師とその愛する恩子の特質の中で私たちも持てるように望み求めるものは慈愛の賜物、つまりキリストの純粋な愛です。この賜物から人を愛し人に奉仕するという能力が私たちの中に育まれるのです。預言者モルモンはこの賜物が非常に大切だと教え、どのようにすればこれが得られるかを告げています。したがって私たちの愛する同僚よ、あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従う者に全てに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの見姿の御子にまみえるので、御子に似たものとなれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。小さく簡単なことによって偉大なことが成し遂げられます。金の小さな粒も時間をかけて蓄えれば大きな宝となるように、小さくて簡単な私たちの親切な行いや奉仕も積もり積もって天の御父への愛に満ちた人生、主イエス・キリストの技への献身的な働きに満ちた人生、互いに助け合うたびに感じる平安、喜びに満ちた人生になるでしょう。復活祭の時期が近づくにあたり、家庭や教会、地域社会において兄弟姉妹に簡単な思いやる仕事や奉仕の行いをすることによって、救い主の食材の犠牲に対する愛と感謝の気持ちを私たちが示すことができますように、このことをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Our Heavenly Father, we're grateful.
私たちはこの時代にあなた様の息子娘であることを知ることのできるこの時代に生きていることに感謝いたします。私たちは今日よく御霊を感じ、そして教えられたことに感謝いたします。私たちはあなた様のように、またあなた様の御子のようになることを望みます。あなた様と御子にお会いすることを準備をしたいと思います。私たちがこの大会で述べられたメッセージによく聞き従うことができますように、また多くの悩める者や災害にあった者、彼らの上に平安が、また理解があります、理解力がありますように、またあなた様に愛を表しイエス・キリストの皆により、アーメン。
This has been a broadcast of the
181st とイエスキリスト教会第181回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の覇者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽は BYU アイダホ合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。